あなたは蘇るの命を持っていると言っています。あなたがいくら祈っても、その祈りは魔法瓶の祈りと少しも違ったところのない愚かな祈りです。あなたはこのことあのことのために祈る必要はありません。もうすでに主が成していてくださることに心の目を留めることが必要なのです。あなたはあなたの古き人が死ぬように懸命に努力する必要はありません。また死ぬまで辛抱して待つ必要はありません。あなたはもうすでに死んでしまっているんですから。あなたはただ主の成したもうたことを心の目で見て、それに対し心からなる祈りを捧げさえすればよいのです。神様、感謝いたします。あなたは私のようなものをキリストのうちに置いてくださいました。キリストのうちに、またキリストと共にすべてのものをお与えくださいましたことを心から感謝いたしますと言えばよいのです。3番目の兄弟はこういうふうに勝利への生活の秘訣について話されたとき、主は憐れんでくださり、悩む兄弟に上からの光を与えてくださり、また彼は本当に主の御心にかなった生活をするようになったということであります。はじめに私たちは何を知らなければいけないかという疑問を設け、それに対する答えとして、私たちは主と共に十字架の上で死んだということは歴史的な事実であるということを学びました。また今は第2番目として、この事実をいかにして知るべきかということを考えてまいりました。それは啓示によって知らなければならないという答えでした。今度は最後に短く第3番目の問い、すなわちなぜ私たちはこの事実を啓示によって知らなければならないか。私たちは元るあらゆる問題をその根まで解決してくるためには十字架が必要だからです。この手について考えてみましょう。今日本の政府が酒の害は大変ひどい、以後酒を飲んではいけないという法律を設けたとします。そして警察ではあらゆるバーや酒場へ行って酒を募集したとします。これで酒を完全に取り締まることができるでしょうか。それだけではいけません。酒を作る工場を閉鎖してしまわなければ何の役にも立ちません。私たちは工場です。私たちの行いは酒という製品です。イエス様は十字架の上で血を流され、罪をお許しになれました。製品の取り締まりをなさいました。しかし主なる神はそれだけではご満足されません。工場を潰してしまいたいんです。罪人をどうにかしてしまわなければならないと思っておられます。主イエス様の血潮は全く十分でしたから、私たちは罪の許しを努力なしにいただきました。同じように私たちは 自分の力を持ちなくても罪の力から解放されます。主イエス様は全く救いを成し遂げられた時、聖品すなわち罪ばかりでなく、工場すなわち罪人自体こともお考えになっておられました。主イエス様の血潮はすべての罪、おのおのの一つ一つの罪から私たちを清めてくださいます。それとともに主イエス様は私たちの古き人、アダムから受け継いだ罪の性質を十字架につけて死んでくださいました。どうかこの事実を、この神の事実を啓示によって見ることができますように。そうするなら、すべての問題を氷が解けるように解決しまいます。もう一回ロマ書6章6節をお読みいたします。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。ここに私たちは知っているとありますが、私たちはこれを実際に知っているでしょうか。あなたはご存知ですか、それとも知っていないのでしょうか。ロマ書6章の3節に、それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けて、私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。主イエス様が私たちの心の目を開いてくださるように。